もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
70歳です。
70歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
74歳です。
74歳。で、お子さんは？
3人います。
はい。で、今一緒に住んでるんですか？
一緒に住んでるのは長男と長女です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
妹が宗教にのめり込んでおりまして。
妹っていうのはあなたの妹ね？
はい、10年ほど前に父が亡くなりまして、
はい、
母が一人暮らしになったんですけれども、
はい、
そこへ父が亡くなってから 2,3 年してから、あの妹が実家に入り込んだんですけども、
現在は2人で暮らしてるわけです
ね。はい、そうです。
はい。
はい、
それでこの妹は何歳ですか？
68歳です。
68歳ですか。はい。それでこの妹さんが宗教団体に入って問題があるわけですか？
あ、そうですね。まず父が亡くなった後に、母の財産をですね、全部じゃないですけど、一部を私と妹で預かったんです。
はい、
同じ金額を、
はい、
で私の通帳も印鑑もカードもみんな実家に置いてあったんですけれども、
はい、
5年前に私の扱ってる方からお金をいっぱい引き出したんですね、妹が。
はいはい、
で私は全然その通帳を見てもいなかったので気がつかなかったんですけれども、
はい、
銀行さんの方でお金の動きがおかしいっていうことで私に連絡が来まして、
はい、
引き落としを止めたんです。
はい、
それで私がその妹にこのお金は何なのって聞いたら、資格を取るためだって言ったんですね。
資格を取るため？
はい。
それでその資格を取るのになんでそんなお金がいるわけですか？
だからおかしいなと思ったんです。
おかしい。はい。
でその時に妹も同じ金額を預かってるんだから、どうして自分の方から使わないのって言ったら、自分のお金は老後のためって言ったんですね。
はいはい。
でそういうことが5年ほど前にあって、私は妹のお金の使い方はすごく不信を抱いてたんですけれども、
はい、
母が世話になってるからっていうことで黙ってはきたんですけれども、
はい、
今度土地を売ってもお金にならないから土地を贈与しろって私に言ってきたんですね。
この土地ってのは妹さんの？
あの実家の土地なんですけれども、母と妹と私と3人で共有名義になってるんですけれども、
はいはいはい、
私の分の名義を贈与しろっていうふうに言ってきたんですね。
はい、
で私もそれは納得いかないと思ったので返答しないでそのままになってるんですけれども、
はい、
1ヶ月前になりまして、母の介護の費用がかかるので費用を出してくれって言ってきたんです。
はいはい。
母は働いてましたのでそこそこの年金はもらってるので、
はい、
そんなにお金が足りないんだったら領収書を出してって言ったんです。そしたら、お布施には領収書がないからって言ったので、私はもうさすがにちょっとカチンと来てしまいまして。
要するにあなたの言いたいことはどうですか？
その年金の使い道ですよね。預かってるお金を母の費用だからといって素直にすっとそのお金を出したとしたら、妹がまた宗教活動に出すお金が増えるだけのことなので。
ああ、なるほど、わかりました。要するにお金を出してくれということに問題があるっていうのは、宗教団体の方に妹さんが寄付してしまうということですか？
そういうことですね。だからああいうところって底なしだと思うんですよね。あるだけのものみんな吸い取ってしまうだけだろうと思うので。
それはそうですよね。そうすると今日の相談っていうのは、宗教にのめり込んでしまった妹さんをどうしたらいいかということ。
あ、妹が一日中テープを聞いたりなんかしてるようなありさまなので、直すのははっきり言って無理だと思うんですけども、
ええ、
宗教に貢がれるくらいなら私は妹に渡したくないっていうことなんですけど。
単純に考えれば、
はい、
あなたのお金だというのであれば断れないんですか？なんか
でも私のお金っていうあれではないですよね。母のお金を預かってるんですから。これは妹がね、宗教でも何でもなくて正しい道でお金を使ってるんだったら私は何も文句言いたくないんですけど、 宗教にのめり込んで宗教の人たちに流行ってるだけっていうのが私の納得がいかなくて、うん、私はどうしてたらいいのかっていうことなんですよね。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大阪恵美子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
もしもし。
もしもし、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。あなたのお母さんはいくつですか？
95歳になります。
今しっかりしてらっしゃるんですか？
いえ、多少の会話はできますけれども、もう介護が必要ですし、認知症です。
それを同居の妹さんが見ている状態なんですね。
そうですね、はい、
はい。お父さんの相続が発生した頃に、
はい、
お母さんのお金をね、
はい、
あなた名義と妹さん名義の預金通帳に分けて預けたということなんですけど、
はい、
確かにね、元のそのお金はお母さんのお金ってことになると思うんですけど、
はい、
まあおそらくお母さんの気持ちとしてはね、
はい、
自分もどんどん年を取っていく中で、お母さんが自分でそのお金を全部管理して、
はい、
銀行から出し入れしてね、
はい、
使っていくのは難しいと、
はい、
しかもまあおそらくはそれなりの金額が終わりだったんでしょうから、
はい、
ある程度余剰の分というかね、余る部分については娘さんたち名義に変えて、
はい、
でもまああげたとは言ってないんでしょうから、
はい、
そうするとそれはね、管理を任せたっていうことなんだと思うんですよ。
はい、
ですからあなたの口座に入っているお金はあなたが管理を任されたというふうに考えなくちゃいけないのでね、
はい、
あなたは先ほど妹さんが勝手にあなたの預金口座からお金を下ろして、
はい、
おそらく宗教に使ったのではないかと思われるということですけど、
はいはい、
これはお母さんのお金だから口出しできないんじゃないかっていうふうにお考えになってるっておっしゃいましたけど、
あ、そうです、はい、
そうじゃないんです。これはあなたに管理を託されてるのでね、
はい、
あなたが知らないところで勝手に下ろされたりね、
はい、
あなたの意に沿わないようなというか、まあ言ってみればお母さんの意に沿ってるかどうかわからないような使い方をされている時にはね、
はい、
あなたの方が文句を言わなくちゃいけない、そういうお金だと思いますよ。
あ、そうですか、はい、
だからあなたはね、責任がちょっと放棄されてるかなっていう感じがして、
あ、はい、
私はあなたの遠慮がちなね考え方は間違ってますよっていうことを申し上げたいと思うんですよね。
はい、確かに妹を信用しきってた部分があったので。
ただね、宗教にのめり込んでいるということは前々から分かってらしたんですよね。
分かってはいましたけれども、近くに反対する人がいるとちょっと抑えますよね。
何
それに自由になるお金がないとのめり込みたくてものめり込めない部分がありますけれども、母のお財布を妹が持つようになった時から洗って思うような感じになってきたんですけども。
でもあなたはね、それ洗って思ったらすぐ止めなきゃダメですよ。
いけなかったですね、確かに。
95歳ってそれはもう大変な高齢でいらっしゃるけど、
はい、
老後のお金はまだきちんと抑えておかなくちゃいけないお金だと思うんですけどね、
はい、
そういうものをもうお母さんのお金はいらないでしょうみたいなことでね、
はい、
全部宗教のためにつぎ込まれてしまうと、それはお母さんが最終的には困ってしまいますので。
そうですね、はい、はい、
で特にその一番ね心配なのは一緒に暮らしてるってことなんですよ。
はい、
だからあなたは少なくとも自分の名前の預金や印鑑を持ち出してちゃんと自分で管理しなくちゃいけないし、ちょっとここは波風が相当立つかもしれませんけど、
はい、
お母さんの年金が入る口座についてもね、
はい、
どういうふうになってるのか点検して、
はい、
あなたの方で管理するとかね、
はい、
そういうことも考えなくちゃいけないかもしれませんよ。
あ、そうですか。
妹さん名義でね、
はい、
渡されたお金、そのお母さんの半分のお金ですよね、
はい、
こんなことを断定的に申し上げるのは失礼ですけど、
はい、
私の考えとしては、
はい、
それはもうないんじゃないかなと思いますよ。
そうかもしれないですね。
本当に残念ですけど、おそらく妹さんがね、
はい、
入っている宗教というのは、まあ、宗教という名前ですけど、
はい、
宗教の中にはね、例えばその日本の場合はそれぞれのお家のお葬式なんかの時に使われてる古い宗教と、
はい、
新興宗教っていうかね、
はい、
いろんな時代に少しずつ発生して、そしてまたこの頃でも発生してる宗教がありますけど、
はい、
いろんな種類のものがあってね、
はい、
一口に宗教って言っても宗教だからどうこうってそういうことは言えないんですけど、
はい、
中にはね、 カルトって私ども弁護士が呼んでいる宗教があるんです、
はい、
カルトっていうのはね、
はい、
例えばその非常にいろんな教義がね強い教義で信者をマインドコントロールとかって言いますけど、
はい、
本当に洗脳していくようなことを教えとして持っていてね、
はいはい、
そして何よりもお金をたくさん寄付させるんですよ、
はい、
その寄付のさせ方がね常識を超えてというか公序良俗違反っていう言葉があるんですけど、
はい、
信者となった人の生活を破壊するほどね、
はい、
たくさんの寄付をさせる、
はい、
こういうようなものはカルトだと私どもは言ってるんですけど、
はい、そうですか。
もし仮に妹さんが入ってるのはそういう宗教だったりすると、
はい、
もうどんな嘘をついてでもお金は持っていてもそれはねむしろそういうことをすることが自分にとっては功徳になるとかね、
はい、
まあ、場合によってはその騙されてお金を取られてしまった家族とかねそういう人のためにもなるなんていう教えだったりするものも、まあ、いくつかあるんですよ。
はい、
そうするとこちら側からご家族の人が見てねいい子だったのにとか素直な子だったのにとか常識的な範囲で妹さんを見て評価しても、
はい、
それは当てはまらないことが結構あるんですよね。
はい、
よくその人が変わったとかって言いますけど、
はい、
カルトに取り込まれてしまうとそういうふうに家族に見えてしまうっていうことは多いんです。
はい、
そうなってくるとねやはり家族としてはやはり防衛しなければいけないので妹さんに預けてあるものをあなたが預かるとかと、
もうお金はないって言ってるんです、
うん、でもそのお母さんの年金が入ってくる通帳とかね、
そうですね、はい、
うん、そういうものを回収するとか、
はい、
あるいはまあお母さんの面倒を見る方法をどうか考えるとかね、
はい、
もう本当にいろんなことをして防衛しないといけないということはあるんです。
だから私はとりあえず一番最後に話した時には妹が信用できないからお金はすぐには出さないっていうことは言ったんですけども、
それはそうです。だから本当に信用できないならねお金の管理をあなたの方がしなくちゃいけないです。
ああ、はい、またお金しませることになるかもしれないんですけど、
だからそのお母さんを見ながらあなたの方がね妹さんがそのお母さんに全く会わないようにするとか締め出すとかそれはちょっとできないかもしれませんけど、
はい、
むしろお母さんのために何がいいかを考えながらね、
はい、
お金の兼ね合い例えば、まあ、顔を出すたびに何かがなくなるねなんてことが仮にあったとしても、
はい、
顔を出すのを見てお母さんが喜ぶならその分はしょうがないっていう判断もあるわけじゃないですか。そういうねバランスの取れた判断をして、
はい、
お母さんの気持ちを測りながらやるというのがあなたの役目だと思いますよ。
あ、そうですか、はい、
はい、
もうちょっと実家のことに関わってこなければいけなかったなというのは反省してます。
介護する方がいるときに別の兄弟が一生懸命やってくれるとついね甘えて任せきりにしてしまいがちだっていうのは誰でもそういう面があると思いますけど、
はい、
ちょっとね今はね妹さんがその善意を持ってお母さんの世話をしてるのかどうかも心配しないといけないと思いますよ。
あ、そうですね、はい、はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
要するにあなたがはっきりお母さんのために私はこういうことをするんだと、
はい、
あなた自身の態度をはっきりさせることです。
はい、わかりました。
それで妹さんの言う通りにならないことです。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
人生の諸問題を解決するためには私は何をしたいかをはっきりさせることです。